仏ラジ。さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都からお送りしていきます。またこの番組は私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の小山渡と、
同じく文学部2年生の小林瑞希でお送りします。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto です。もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスは公式ホームページからでも確認できますので、メッセージや感想お待ちしております。
お待ちしてます。
ファックスは075-432-5806。なお、ブツラジでは公式ツイッターもやっております。アカウントはブツアンダーバーラジオ、@ブツアンダーバーラジオです。こちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。月数月の2週目が私たち小林の担当になります、
はい、
インドアの魅力、またお出かけしたくなるようなおすすめスポットを紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、もう11月ですね。
もう一巡しましたね、
はい、
4組が活動しているということでもうね。というわけで、この間ね、仏教大学で学園祭が、
はい、ありましたね。
小林さん何か見てきましたか？
私は模擬店をしてたんですけど、
はい、
そのシフトの休み時間の間に、はい、他のお店だとか、うん、展示だとかを見てきました。
ああ、なるほど、
はい、
僕のもね、いろんなやつ見てきたんですけども、
はい、
その中でちょっと気になった部活がありまして、今回のね、僕のコーナーはその部活のゲストさんをお呼びしております。
楽しみですね。それはどんな話が聞けるんでしょうか。
なんでしょうね。
はい、それでは早速一つ目のコーナーに行きましょうか。
はい、
小山さんよろしくお願いします。
はい、インドア部活巡り。このコーナーでは気になった仏教大学の文化系の部活やサークルからゲストをお呼びし、この放送を聞いていただいている皆さんと一緒に活動内容などのお話を伺い、インドア系サークルの魅力に迫ります。今回ご紹介するのは仏教大学華道部。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。華道部の土方良衣さんです。こんばんは。
こんばんは。
まずはね、じゃあ自己紹介の方をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。仏教大学社会学部2年生、華道部員の土方良衣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、ね、というわけで、
小山くん、さっき学園祭で気になったって言ってましたよね。
そうなんですよね。学園祭でその華道部さんが礼拝堂のところでちょっとね、展覧会をされていたんですが、そのちょっと見てきまして、そのいろんなね、作品があったんですけど、そのすごく、なんていうのかな、その作品一つ一つに意味があるように見えるというか、その僕自身その 100% 何がその作品一つ一つに意味がこもってるかはちょっと分かんなかったんですけど、すごくすごくもう一つ一つが素晴らしい作品だと思いましたね。それで見てて思ったんですけど、その華道って一体何なんですか。
はい、華道は、まあ、生け花のことなんですけど、
はい、
その用意した花をの束を、
うんうん、
あの華道用の壺なり皿なりの上のところに、あの剣山っていう針の山を置いて、
聞きます、ね、剣山聞きますね、
そこに花を刺していって綺麗な形を整えるっていうのが華道になりますね。
そのただ乗せるだけじゃなくて、技術とかそういう、ね、理論的なことも加わってるのが華道ってことですか。
そうですね、はい、ある程度なんていうか共通点というか法則とか、斜めにうまいこと倒すような技術とかそんなのがあります。はい、
なるほど。じゃあ、華道部さんの、 展示会でしたっけ、展覧会でしたっけ、はい、あったんですけど、その毎年テーマに沿っていけているということで。
はい、そうですね、はい、去年は、まあ、あの稼働杯と、まあ、ワールドカップをテーマにしてたんですけれども、はい、今年は言語が変わったので、令和へのこれからの思いを込めてっていうので、それぞれの、はい、まあ、それぞれの願いは別なんですけども、うん、令和に対して何かしら願いをっていうので、はい、テーマは統一しています。
なるほど。
なんか私今年のその展示会っていうのを見に行けなかったんですけど、なんかテーマがあるって聞いて、はい、来年ちょっとそのテーマっていうのに注目して見てみようかなと思いました。稼働部さんはその文化祭の展覧会の他にそのどんな時に展示をされてるんですか？
はい、文化祭の、時のホームカミングデーという、まあ、イベントの他に入学式と卒業式の時に展示をしているのと、うん、あと毎週の展示で、礼拝堂というなんかあのお経を唱えるところと
ありますね、
はい、図書館と体育館のある六景館という建物と、
体育館があるのは応領館の方です
ね。ああ、そうですね。体育館がある応領館という建物の方と、はい、サークルの部室が集まっている六景館という建物、
ね、サークル棟の、
はい、そうです、は
い、なんかその建物のそれぞれどういうところに飾ってあるとかあるんですか？
基本的に入り口入ってすぐの、はい、なんていうか多くの人が目につくようなところとかに置いております。
毎週やってるってことはその4つの建物全部に置いてるってわけですよね？
はい、そうです。
何個ぐらい置いてるんですか、総数で？
そうですね、合計で、5個とか6個とか。
あ、じゃあ結構量多めですね、はい、なるほど。いっぱいたくさん活動されてるってことで。
そうですね、はい、
部員さんは何名いらっしゃるんですか？
部員は11名います。
11名。それってその経験者の方っていうのは多いんでしょうか？
あ、いや全然いなくて、あの、もう僕を含めほとんどの人は大学生に入ってから稼働は、はい、始めました。
なるほど。じゃあ土方さんが自身でその大学に入って稼働部に入ろうと思ったわけですか？
はい、そうですね。
その自分の意思で稼働部に？
そうですね、先輩と稼働部の先輩と授業で話してて、うん、はい、まあ楽しかって、でその後体験来てみたらって言ったら結構センスいいねとか褒められたりとかがまあ、やってて楽しくて、はい、入ろうと思います。
それは4月の時でしょうか？
あ、いえいえ、5月からなんで結構遅くて。
あ、やっぱなんかあれですよ、皆さんが入部する時期からもちょっとずれている感じの時期に稼働部に入られたんですね。
別に入部が遅い分には全然問題なくて、2年生とか3年生とかからでも、はい、入部してもきっちり技術が身につくし、稼働の楽しさっていうのを分かるように な感じになっております。
なるほど。じゃあ普段の活動外にその稼働部さんがやってらっしゃることって何かありますか？
そうですね、活動外だと、みんなで集まって単純にお話ししたりとか、あのワード人狼とかちょっとしたゲームとかで集まったりとかすることも、はい、あります。
はい、なるほど。じゃあそのあれですか、その稼働だけじゃなくてその普通の部活みたいにみんな楽しくやってると、和気あいあいとね。
はい、そうですね。
なるほど。まさかね、稼働部さんの口からそのワード人狼っていうね、
ありがとうございます、
遊びが聞けるとは思ってなかったんで、いやもうちょっとびっくりしました。
はい、ありがとうございます。
いやまさか。なるほど。ねえ、その僕のその華道のイメージっていうのはその伝統芸能っていう和、
あ、
日本のね、はい、和っていうそのイメージがすごくあって、少しその敷居が高いイメージを持ってたんですね。でもその今こうやってお話聞いてるとすごい楽しい雰囲気で、その初心者さんでもね参加しやすい素敵な部活だなって思いました。
そうですね、はい、確かに気さくな雰囲気で、やっぱり普段いるだけで結構楽しかったりとか、顧問の先生も含めて結構話しやすい方ばかりで、居心地が本当に良くて、そのお昼ご飯を食べる時でもなんか稼働部の部員と一緒に旅に行くとかいうのも多いですね、はい、
なるほど。
なんか私自身、そうですね、その普段利用するその大学の建物にその稼働部 その作品が飾ってあるっていうのを聞いて、ちょっと自分が今度利用するときは見てみようかなと思いました。
ありがとうございます
、ね、というわけで、ね、土方さん、はい、何か他にもございますか？
そうですね、
なんかご報告があるということで、
そうですね、あの実は今年あの新入部員さんがあの 1年生は入ってこなかったので、うん、ちょっと寂しいなって思ってますの であのすごい入りやすい部活なので、
そうですね、話聞いてるだけでも、うん、途中からでも全然入ってすごい楽しめるって感じ
で
したもんね。
そうですね、はい、今からでも全然遅くないので、ぜひ体験だけでも来てほしいかなと思っております。
ぜひぜひね。
どこで活動されてるんですか？
あ、はい、サークル棟の地下1階の和室2で普段活動しています。はい、と曜日は水曜日の2限から4、はい、予言までの間 の、あの空きコマとかの間とかで、はい、なんかその稼働部 のその池込みを やる時間を自分たちで見つけてやってきます、
うん、はい、なるほど。そのなんか部活の連絡先っていうのはなんかございますか？
はい、メールアドレス、稼働部用のメールアドレスがありまして、
はい、
そちらでに連絡をいただくようにしております。
はい、
kado-bu@bukkyo-u.ac.jp になります。
はい、部活大生のね、皆さんもぜひ稼働部に見学に行っていただけたらと思います。メアドをもう一度繰り返します。 kado-bukkyo-u.ac.jp でございます。というわけでゲストは仏教大学稼働部より土方さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インドア系 MC のインドア系部活巡りはまだまだ続く。
はい、続いてのコーナーに行く前にここで1曲お聞きいただきましょう。ゲストの土方さんからのリクエストです。土方さん、お願いします。
僕のリクエストした曲は、ゆずの栄光の架け橋です。
どうぞ。
インドアおすすめ探しの旅。このコーナーではインドア派の私たち MC が周りの人からおすすめされたお店やスポットに行って、どんなところがおすすめなのか調査し、今度は私たちがリスナーの皆さんにおすすめしていきます。私たちと同じようにインドア派の方もお外に出たくなるようなおすすめスポットをご紹介していきます。はい、はい、ところで小山くん、
はいはい、
オープニングやコーナー1でもお話ししましたが、
はい、
世間はもうすっかり秋ですね。
めちゃくちゃ寒いですね今日10度らしいですよ。
それはちょっと家に帰りたいのがちょっと、
ね、
で秋といえば〇〇とか、はい、〇〇の秋みたいな言葉よく耳にするじゃないですか。
そうですね、
小山くんはちょっと思いつく〇〇の秋っていうのを挙げてもらっていいですか？
あ、そうだね、でも食欲の秋でしょ。食欲の秋でしょ食欲の秋なんですね。
食欲の秋しかないんですかね。
僕の中で秋は食欲しかないですね。
小山くんにとっては食欲の秋なんですね。
年中かもしれないですね。
あ、年中そうですね、まあ、その食欲の秋もありますけど、はい、まあ、例えばスポーツの秋とか、
うんうん、
読書の秋とか他にもあるんじゃないかなと思って、でも私今回たくさんあると思うんですけど、その今回はその芸術の秋に焦点を当ててみようかなと思いました。
なるほど。
でということで、その今回皆さんにご紹介するおすすめスポットは出町座という映画館です。
はいはいはい。
小山君、映画は好きですか？
めちゃくちゃ映画好きですね。暇さえあれば見たいぐらいなんですけど。
あ、結構な映画好きですね
、はい、もう最近では僕ジョーカー、
あ、話題ですね、
はい、
なんかアメコミのヒール役、
ね、悪役の、ね、はい、人のね、どうやって生まれたかみたいな話でした。あ、
面白かったですか？
面白かったです。
見に行きたいな、はい、また見に行こうと思います。ぜひぜひ。でそのなんかそういう風にその映画館に行くっていう休日の予定があるってすごく素敵だなって私ずっと思ってて、ね、
うん、
でその今年の春にその友達にその話をしたら、
はい、
いいところ教えてあげるよって出町座を教えてもらったんですよ、
はい、
でまだそれっきりその教えてもらったっきり映画を見たことがなかったので、
はい、
芸術の秋じゃん、行こうと思って今回行ってきました。
なるほど、
はい、で皆さんにちょっとご紹介していこうと思います、
はい、
でそのすっごくお話ししたいことたくさんあるんですけど、
はい、
そのコーナーの時間に限りがあるということで、
はい、
今回は時間が許す限り皆さんに出町座のおすすめポイントをご紹介していこうと思います、
はい
はい、でまずこの出町座ですね、その名前からお察しの方もいるかもしれないんですけど、
うんうん、
出町柳駅の近くにあります。
近く
本当に近いです。駅から歩いて5分ほどでした。
近い
で出町増形商店街っていう商店街の中にあります。で出町座入って入り口からすぐの横に券売機があるんですけど、
はいはい、
ここでおすすめポイントその1です。
その1、
なんとチケットがですね、一般の方は1800円なんですけれども、はい、私たち学生は、はい、なんといつでも1000円でチケットを購入できます。
いつでも？
いつでもです。
マジですか？
マジです。
学
生証と千円札を握りしめていけば映画が見れます。
うわ
でその私その大が普段大型の映画館で映画を見るときは、はい、そのちょっとでも安くなるときがいいなと思ってレディースデーで安くなる水曜日に友達誘っていくんですけど、うん、その出町座だと男女関係なくですね、うん、しかも1000円で、
うん、
いつでも土日でも1000円で映画が見れる。
いつでもはすごいな。
よくないですか？
すごい
でその学生1000円って書かれたチケットを買って受付に行って、はい、うん、その受付で見たい映画を言ってそこで座席を決めるっていうシステムになっていて、
はい、
で大型の映画館とかだとそのチケットを買う段階でも座席をピピピピって機械で決めるじゃないですか。
そうですね。
でそことちょっとシステムが違うので、うん、そのなんか違うと思ってすごい不安だったんですけど、そのスタッフの方が優しく教えてくださって、
うん、
でも券売機にもその購入方法の説明なんかが書かれてあって、
はい、
初めて訪れる方にも分かりやすいなと思いました。
いいですね。
初めての方も安心、
はい、
おすすめポイントその2です。
2ですね
でそのまあ、おすすめポイント2つ紹介したんですけど、はい、地下と2階が映画館になっていて、
はい、
1階には受付の他にカフェや書店なんかのスペースもありました。
あ、
でカフェスペースはカウンター席になっていて、はい、上映までの待ち時間をそこで過ごせるようになってました。
あ、おしゃれ
おしゃれです。でカフェスペースをぐるっと囲むように本棚が置かれていて、
はい、
そこが書店のスペースになっているっていう感じでしたね。で普段行く映画館の受付スペースってなんだかすごいちょっと人が多かったりその告知が流れたりしてざわざわしてるイメージがあったんですけど、うん、出町座の1階はとても落ち着いててリラックスできる空間という感じでした。
いいですね。その待ち時間がその静かにね心地よく過ごせる映画館っていうのも素敵ですね、
はい、ですよね。でその出町座の注目ポイントはその1階だけじゃなくてですね、ここでおすすめポイントその3です、
うん、はい、
なんと他の映画館に比べて椅子が大きい。
椅子がでかい。
椅子が大きい。というのも
縦幅横幅、
ですね、横幅ですね。
横、素晴らしい、
は
い、
というのもですね、その出町座は地下も2階も50席ほどの規模なんですけれども、いわゆるミニシアターと呼ばれる映画館ですね。
なるほどなるほど。
座席数が少ない分ですね、一席のスペースが広く取れるんですよ、うん、だからその横幅が広い椅子でゆったりと座って映画を見ることができる。で私はその一人で映画見に行った時に隣に知らない方が座られたりすると、
うん、
ちょっと緊張しちゃうなみたいな感じなんですけれども、うん、ありますね、あ、そんな心配もないなと思いました、
うん、
でそしてここでおすすめポイントその4です。
4、
出町座では上映されている映画も出町座ならではなんです、
う
ん、
というと
というのもそのメジャーな映画だけではなくて大垣堂の映画館では上映されていないちょっとマイナーな映画まであるんです。
ほう、
こちらもミニシアターならではの特徴になるんですけれども、うんうん、映画好きさんは必見だなと思います。
必見ですねこれは、
はい、だからそのさっきジョーカー見に行ったっておっしゃってましたけど、
はい、
ちょっとミニシアターならではの、 その映画っていうのを見に行くのもいいんじゃないかなと思います。
いいですね、
はい、ただここで注意点なんですけれども、
はい、
その先ほども言った通り座席が50席ほどなので、うん、人気の映画ですとすぐ溢れてしまうため注意が必要です。
あ、
人気のものや上映期間がもう少しで終わってしまうよっていうものなどはちょっと早めに行って座席を取っておく、のがいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
そのミニシアターの映画館ならではのね、
はい、
感じですね。
そうなんですよ、うん、でそのちょっと早めに行ってもカフェスペース、うん、書店スペースがあるので、
そうですね、
そこで皆さん時間を潰していただければなと思います。
券だけ買ってね、
はい、ということで今回は出町座という映画館を紹介していきました、
はい、
小山くんいかがでしたか？
いやー、1000円がすごく
印象的ですよね。
気になってて、行こうかな今から。
ぜひ行ってください。
はい。
その何でしょう。さっき言ったそのミニシアターならではのっていう話をしたんですけど、
うんうん、
ホームページから見ていただいて、はい、なんかどの映画が面白いかなって、
うん、
ピックアップしていってもいいかなと思います。はい。でここで最後におすすめポイントのおさらいをしていこうと思います。
お願いします。
まず一つ目、
はい、
学生はいつでも1000円。
2
つ目、スタッフの方が親切で初めてでも安心、3つ目、ゆったりと座れる座席、
はい、
4つ目、ミニシアターならではの上映です。
はい、
はい、で今回皆さんにおすすめした映画館出町座は、 京都市上京区今出川通り出町西イル上がる三好町133出町マス型商店街内にあります。
はい、
北王子バスターミナルからは市バスの137-205系統で青い橋西詰のバス停から徒歩1分、京阪電車ですと出町柳駅から徒歩5分です。はい、ホームページは出町座で検索してみてください。
はい、
隠れ家チックで素敵な映画館でした。映画が好きだよという方、また私のようにインド派だよという方はぜひ一度行ってみてください。
行ってみてください。
はい、以上インドアおすすめ探しの旅のコーナーでした。
エンディングのお時間となりました。
ということ
でもうねあっという間ですね。30分って、はい、30分じゃねえや、もう24分ぐらいですかね。ねえ、もうあっという間でした。いや、出町座、はい、もう今すぐ本当ダッシュで行きたいです。
学生証と千円札があれば行けます。
はい、学生証と千円、
はいはい、あとお時間があれば小山君に、はい、
ねえな。
また時間があるとき休日に映画館に行くっていう予定を入れてみてください。
は
い、
そうですね。小林さんはなんか見たい映画とか最近あるんですか？
そうですね、なんかその話題作ってよく CM とか、うん、その街中でもよく見かけるので、
はい、
見に行きたいなっていうのがあったんですけど、うんうん、なんか出町座に行って私の知らない映画がたくさんあって、
うん、
でその中でなんかこの映画知らないとか、うん、フランスのアニメ映画見たいみたいなのがたくさんあって、だからその今度見に行くとしたらまた出町座かなと思います。
なるほど、やっぱりそのマニアックな世界に踏み入っていく感じですね。
なんかその見た映画をまたそのこの映画知ってる、うん、知らないよね、ここでやってるよって他の子にもおすすめできるじゃないですか。
そうですね、
そうだから私もう一回出町座行きたいなと思いますね。
はい、というわけで、次回の放送は11月22日金曜日の今日と同じ午後7時からの放送です。
はい、
また本日の放送の再放送は午後11時からとなりますのでぜひお聞きください。というわけでエンディングの曲はスピッツで空も飛べるはずです。それではさようなら。